番外フューチャードリーム8月18日配信24号です。
はい、
やっとこのスタジオの中涼しくなってきましたね。
そうですね、相変わらずサウナですからね。
窓は開けられないからスタジオのドアを開けていてね、その中はここゲストの方の待合室になっているんですけれども、たまにそこにね、あの宅急便の方が
そう、スススッと入ってきて荷物をポンと置いて帰っていかれるっていうね、
置いて帰っていくというね、って多分これ聞いてる人はね驚くかもしれませんけれども、そうなんですよ。
そうなんですよ、
はい。まあ、ここがねいろいろとあのアットホームな楽しいところなんですけれども、まあ、いろいろとここをねドア本当は閉めてなきゃいけないんでしょうけども、
暑くて防音の関係でね、本当はね。
でもねコミュニティ FM だからもっとなんだろう、飛び入りでね参加してもいいと思うんだよね。
もっとね
受付があれば、あの放送中に来られるとやっぱ困るけども、もっと人数がいればね、こうなんかこう出たい方とか PR したいものとか、こうあった時に受付の人がちゃんといて、そしたらパッてしたらこうディレクターかなんかがいて、これどうですかって来て、こう曲中かなんかでパッて入るとかね、そういう体制が取れるとまた面白いと思うんだよ ね
明日どこそこで何々がありますからぜひ来てくださいっていう飛び込みとかね、
本当はねどんどんそういうのしたいんだけども、まあこういろいろと制約がある中でね、なかなか難しいですけどもね、気持ちとしてはありますけどもね、はい。さあ今週もたくさん、ね、メッセージいただいているんですね。
はい、ありがとうございます。
まず、まあ、表はこう自由研究をテーマにね、したんですけども、しのちゃんは自由研究は全然やりましたか？何か
小学校の頃は、まあ、自由研究もあり工作もあり自由勉強もあり日記もあり、とにかく夏休み冬休みは何をやってもいいっていうのがあったんですよ。で私が必ず出していたのが自由勉強と日記、これはもう絶対だったんですよね、
はい。
あとは気が向いた時に工作とか習字とか出していたんですけど、
必ずやらなきゃいけないってものではなかった
ものではなかったんです。
あ、そうなんだ。
でも自由研究だけは手つけてなくて、小学校6年生の本当に一番最後の夏休みか冬休み、あ、夏休みだ、夏休みの時にもうクラス全員強制的に自由研究やらされたんですよ。
一回あったのね。
そう、あの一人一枚模造紙与えられて、いやーやだな、どうしようと思って、 とりあえずそれこそ夏休みが終わる2日3日前まで、いやどうしようどうしようどうしようって、こう今の小学生中学生の状態ですよ。参ったな、いやこの2日でできるもんってないかな、なんだろうなと思って、で考えたのが、もう麻生さんとはもう雲泥の差ですよ。日向と日陰の温度差
だった。それも自分で測らずに、なんか気象庁かどっかの、あ、そのころホームページないか、でもなんかこうデータかなんか乗っかってるとこないかなって人の写したんでしょ。
いや違う、自分の家の
ちゃんとやったの、
自分の家の前の日陰と日向に温度計を置いて、まあ、10分おきだったかな15分おきだったかな、こうチラチラって見て、結果日陰の方が温度が低いっていう当たり前の結果出して持ってった。
あとさ、研究ってもうすでに分かってるものを研究するんじゃないんじゃないのね。
あとなんていうの、このグラフっぽいのを作って、
はい、なんかそこそこ見えるように提出した時に、それ何日間やったんですか？
その日じゃないかな。
研究1日だけ？
確かもうほとんどあんまり覚えてないってことは、多分ね一日すぐ終わったんだと思う。
何かさ、しのちゃんでこう短い時間でも、あるいは本当にそうね短い時間でも毎日なんか続けたものって何かあるんですか？
昔は日記ですよね。日記というか、あの学校の先生とやり取りするというものが必ずあったので、その二行三行の一文があったんですよね、必ず書くところ。それも先生との交換日記みたいな形で面白かったですよね。
それは何年ぐらい続いたんですか？
それはそのノートを与えられたのが中学校の3年間だったので。
あ、じゃあ3年間何か毎日続けたっていう経験はあるんだ。
ってなんか嘘でしょみたいな顔して
る、ね、なるほどね。じゃあそういう DNA はあるわけだね。
薄れてきてるけどね。ないわけじゃない、ゼロではないね。
なるほどね。でもね、人間って何かどんなことでも長く続けたっていう経験があれば勉強もできるし、何かを成し遂げることができるっていうからね。 そうかそうか、じゃあその DNA をこう呼び起こせばいいんだな、しのちゃんの
呼び起こすためにはっていうやつね。
なるほど、うん、自由研究ね、いろいろあるんですよ、まあ、サイト UI もね便利だからね、今調べればどんなのあるか分かって、そうだよね、
だって今の小学生なんか普通にパソコンでカタカタカタってやっちゃいますからね。そうそうそう、ああ時代が違うなと思って。
例えば迷った時に中学生だったら面白いですよ、これ等身大の自分作りって、
等身大の自分作り、
うん、もう一人の自分をこうなんか、まあ、マネキンのようなものを作って、で出来上がった自分にお気に入りの洋服を着せてあげるんだって。これ研究になるんですかね。
研究というか工作じゃないの、
ね、それとね、あと手作り石鹸とかね、
あ、
うん、
自分の肌に合うものとか ね好きな匂いとかね、香りとかつけると
か、ね、この間キャッチに出てくれた青木さんでしたっけ、
うん、青木さん
のやってる、青木さんから教わればできますよ ね、 これね。あとね面白い、これしのちゃんにできるんじゃないですか。
なんだろう、
電車の駅調べ。
おっとっと来たね。
電車の駅やその周りの街のことを調べる。
あ、
これ面白そうじゃないですか。もう一駅ずつ降りてって、
うん、
この駅はどんな歴史があってとか、どういうふうに成り立って、あるいは名物とか、どんな車掌さんとか駅員さんがいるかとか。
いいね。あとね、なんだっけ、秘境駅。
秘境駅、
うん、まあ、なんそういうのは気になるね。
うん、次の駅まで何分かかるかも調べる。変わった駅名はあるかどうかとか。
お
あとはまあこれはメジャーですね、昆虫採集。これやった、これはね僕もやりましたね。標本みたいのをキット買ってやりました。ええ、あとはあこれもやったな、貝の標本作りね。海に行って拾ってさ、集めてこう、これは何貝だって一応調べて、
いた
ね、うん、もう今からだったらできるか、今海行って
ギリギリなんとかなる、ね、
できるね。これ商店街マップっていうのどうです。
あ、
自分が住む町の商店街をマップで作る、カメラ片手に自分だけのこうマップを作る。これも頑張れば2日でできるかもね。
できるね、
うん、
あのどことこ商店の店主なぎなぎさん、
そうね、
うん、
あとはねメダカの観察とか、
メダカか、
観察してみましょう、どれがオスでどれがメスでしょうかなんかちょっと笑っちゃった俺どれがオスでどれがメスだかを、ね、研究するわけだ。なんか行為を見れば分かりますよね、きっとね。
ああそうだよね、
これは行為を見ればなんとなく分かるような気がしますけどね。あとね、あこれ表でも言ったけど脈拍調べって、これしのちゃんの気温調べと似てませんか。自分の脈拍を調べるだけみたいですよ。
あドキドキした時になんぼなんぼ、寝る前になんぼ、お風呂上がりとか、
そうそう、
あ
なんか看護師さんの仕事みたいですよ ね、こんな脈拍でしたってこう出すわけだなるほどね。
これはこういうサイトがあるんですか、こういう自由研究はどうなんですか。
そうなんですよ、
こんなのがあるんだ、
あとあこれ歴史もの、江戸時代の年表作り、
あ
これなんか頭が良くなる、二席に一石二鳥でいいかもね、
うん、
あ低学年の方用にもいろいろあって、
あそっち、こそっち気になる。
低学年の方は豆腐作りとかね。
えお豆腐、
うん、これどうやって作るんだ、なんかやり方あるんだね。あと歴史上の人物カルタ、こう調べながらカルタを作る、工作と研究っていうか、まあ、これなんだろうな、まあ、自由研究になるのか。
その文章を作るのもね、
そうだね、
考えるよね、頭使うよね、
そうだね、
うん、
まあ、いろいろこれも今からでもできるんじゃないですかね、うん、僕ねあのなんだっけ、光化学スモッグとゴムの伸び縮み以外にも一個褒められたのが、
うん、あもう一個あるの、
ハスの葉にで水弾くじゃないですか、うんうん、弾きますよね、
はい、
あれはお湯でもお酒でもジュースでも油でも弾くんだろうかっていうのを研究したことありますね。
ハスの葉を取ってきて、
そうそうそうそう、うんうん、でハスの葉以外でも朝顔の葉でも弾くかどうかとか、そういうのを研究しましたね。それやって褒められた記憶がありますね。
目の付けどころが違いますよね。
それも何かのヒントを得て、で何を使ってでも同じなのかなってやっぱ興味が湧いて、
うん、
やったんですよ ね、 でねお湯も弾いた記憶があるんだよな、もう忘れちゃったんだよな。 でもね、朝顔かなんかはお湯は弾かなかったんです。なんかお湯が弾かない派があったんですよ。水弾いても
お湯は弾かない、
お湯が弾かなかったなって、なんか染み込むような感じで、
あ、そうなんだ。
これはね、世紀の大発見だと思って、
うん、
でもその頃の研究ですからね、今全然覚えてないんですからね、全然役に立ってないと思いませんか。なんだっけなっていう、
なんだっけなっていう時点で、そうだね、
へ、うん、やりましたね。
さてさて、
スクールオーズさん、
はい、
小学校から変わった発想をしていた私ですが、自由研究で思い出に残るのが、ウルトラマンと仮面ライダーはどちらが強いのかです。あとプロレスラーと力士ならどっちが強いかという研究もしました。
あ、なるほどね。
そうね、ゴジラとガメラどっちが強いかとかも、そういうの気になったもんな。当時で言うと猪木対北の海、馬場対千代の富士ならと、自分の考えを書く、自分の考えを書いたんだ。分析したんだね。ハッタリが来たらここで負けるから、こうかわして、ここでプロレス技かけたら猪木が勝つとか、なんか自分の中でこうシミュレーションしたんでしょうかね。ウルトラマンなら3分しか戦えないので、仮面ライダーが長期戦に持ち越せば仮面ライダーが勝つ。
そうだそうだ、
なるほど、
うん、
論理的ですね、
うん、
今思うとアホなことをしていました。お二人はウルトラマンと仮面ライダーならどちらが強いと思いますか。これはスクローズさんの分析が正しいんじゃないですか。
3分しか持たないっていうね。
まずそのスペシウム光線を浴びないように逃げることですよね。仮面ライダーはスペシウム光線打つときってなんか構えますよね、
うん、
だその構えをしたら、仮面ライダーだから小さいもんね、
うん、
まあ逃げる、やっぱりバイクで逃げるとかどっか隠れるとか、
うん、
やっぱ長期戦じゃないですかね。
ね、そっちに持っていくしかないですよね。3分以内ならウルトラマン、3分以上なら仮面ライダー。
3分以内だって負けちゃう。3分経てばだって自動的にウルトラマンです。
シュワッチって言っちゃうもん。
いや、シュワッチって、
シュワッチ
って言って死ぬの？
あれシュワッチって言って、あれ消えるんじゃなくて？
3分しか地球上にいられないんですよ。
そうだよね。
しのちゃんとウルトラマンの話もできないことが分かりました。
だってこの歴代のキャラクター言えません私。
ああ、何だったら言えますか？何と何が強いっていうのなんか興味湧くのありますか。
ああ、そうだな。いや、今すぐ出てこない。出てきたら言います。
うん。なんだろうな。特に対決させたいものって、そうですね。野田総理とイ・ビョンバク大統領で指相撲対決とかね。
リアルだな。
指相撲でどっちが勝つかとかちょっとやってみてほしいですよね。
指相撲なんだ。
まあほら、これが本当のなんか相撲とかこう大きな出来事になったらちょっと政治問題やってしまうからさ、ちょっと指相撲やりましょうぐらいだったらなんか可愛くない？
あと紙であの力士作ってドカバタバタバタ、
それもいいかもしれないね、
うん、指相撲だったらなんか握手っぽくなるから、握手嫌だとかなんか拒否とかされちゃいそう。
そうですね、
うん、
ラジオネーム神垣さん、
ありがとうございました。
大学時代理科の教職取得の単位のために地学を取りました。理科の教職取得の、あ、じゃあ先生教員免許持ってるんだね。夏休みの課題が出て、その時に選んだのが川の上流から河口までの岩や砂礫の大きさ調査でした。はいはいはい、上流から河口まで、
流れてきたものですよね。
上流から河口まで、
はい、
うん、うん、上流っていうのは本当に水の水源だから、多分石が小さいのかな、大きいのかな、
大きい
のか、
大きいじゃないですか、
ですよね、
うんうん、
おそらくね、
うん、
で河口に来るに従ってこう崩れるからなるっていうのを調べたのかもしれないね、
うん、
仙台にある広瀬川と名取川を 山形県との県境付近から太平洋に注ぐ河口まで調べたことです。ちょちょ、僕の聞いてくれてれば大丈夫だよ、
うんうん、
あ、そうそう、このね、後でねメッセージ紹介しようと思ったんですけど、このポッドキャストはもともとね、反省フューチャードリームっていうね、内容でやろうと思ったんだよね。
そうだね、大体
反省。でも反省ばかりだと暗くなっちゃうから、やっぱそれはやめようっていうことになって、うん、それだけやめたんだよね、うん、そういう経過があるんだよね、うん、で今こう反省と番組の反省と僕らの反省を含めた上でのこうリスナーの方とのやり取りに変わっているんです、
はいはい、
だからね、もし100回になった時に聞き返した時にね、2人成長したなっていう風になるといいよね。
言われたいね。
そうそう。でね、僕もねアナウンス教室とかこう DJ スクールとか行って習ったのが、やっぱり話を聞いていた方がいいっていう風に習いました。
話を聞いていた方がいい。
人が読んでいるのをこう同じように見るんじゃなくて、うんうん、例えば僕が話している時は僕の内容を聞く側に回ると、
うん
うん、そうした方が理解が進むっていうのを習いました、
はい、
なので、
うん、
多分そうするとしのちゃんもお役に立つかなと。
はい。
なので、うん、メッセージは僕が読むんで、うん、その内容をしのちゃんは聞いて、うん、頭の中にこう理解する、
はい、
っていうのをぜひしていただけると嬉しいです、
はい、
今日から、ね、下手に回ろうかと思って下手に、はい、ついていただけると嬉しいです。そうするとね、多分こうすごく分かると思うんで、うん、ちょっとやってみてもらえると いいかなみたいな、うん、
はい、
はい、
やってみます。
仙台にある広瀬川と名取川を山形県との県境付近から太平洋に注ぐ河口まで調べたことです。
そうすると、ね、
そう
太平洋と日本海で
ずっと さっきと違うリアクションがでそれでいいでしょ、出るでしょ。 だからね、多分話聞くとリアクションできるようになると思うんだよね、
うん、
と思うんですけども、たと思うんですよね。下手になろうかと思って今日から、はい、ガソリン代はかなりかかりましたが、半分遊びながらの調査でしたが面白かったです。
楽しむっていうのが大事ですよね。自由研究で、あ、しなきゃ、私みたいにやらなきゃいけない、あ、やだなじゃなくて、
そうだね、
あ、これ楽しいね、もっともっと調べていこうっていう、さっきの表でお話ししたおじゃるるんさんじゃないですけど、
うん、
楽しむっていう気持ちですね。
そうだね、うん、半分遊び半分調査、
うん、
でもそれが結局ね、楽しみに一番こうウェイトが変わっていって面白かったに変わるのもね、うん、すごいね。先週本当伊勢のビール送っていただいてね、嬉しかった。今もねいただいてます、ありがとうございます。上垣さん、ちょっと表でご紹介できなくてね、時間なくて。そしてですね、アールグレイさんもね、久々にメッセージいただいてね、うん、
ありがとうございます、
うんうん、凡人さん、最近足の指がかゆいなって見たら、うん、先ほど水虫が発生、モデユーチャー聞きながら水虫も発見できる良い番組ですねって
水虫発見番組、
どうしたら治るでしょうか、自由研究研究してみたいですということなんですけど、
自分の体を研究材料にして水虫の研究、それは水虫の薬をつけてみるっていうのはどうでしょうかね。
それしかないですよね、
うん、
きっとね。
これはもうこれ以上増やさ、その水虫くんを増やさないためにも薬をつけるっていうのが、
増やす側の研究したら元も子もないですもんねだからやっぱりこう減らすための研究というか、もうとっとと薬つけた方がいいって感じですよねでもね、分かりますよ凡人さん。僕もねこんなこと言ってますけども、サラリーマン時代、
うん、
革靴履いて、
あ、そうだ、
通勤でこう電車の中しょっちゅう、うん、乗ったり歩いたりしていたでしょ。だからね、正直夏になるとこう水虫発生するんですよ。
蒸れるんだ。
蒸れて、
うん、
分かります。だからこう特に営業とか外回りの方多いとかね、なっちゃうんだよね、うん、はあ、だから仕事場でサンダルとかね OK だってなればいいんだけどね、
うん
うん、そうもいかないですからね、営業とかね、お客さん相手だとね。 まずはちょっと薬つけてみてください。今最近強力にいいものあるそうですからね。
ね、いろいろ出てますからね、
うん、はい、ぜひ
この薬は良かったとかね、そういう研究結果を教えていただける。
あ、それ面白いかもね、うん、この薬だと一発で死んだとかね。それ面白いかもしれない。
この薬つけたら増えたとかね。
あ、そうね、うん、増えたっていうのは何ですかそれは。つけ間違え、間違えて。
そうそうそう、
あ、これ困りますよね。左と右足左足で比べればいいのか。
そうだね。
そうね、うん、まあそれ間に受けないでくださいね。増えたら大変ですからね。
お大事にしてください。
お大事にしてください。はい、あ、でね、おじゃるんるんさんから
ありがとうございます。
お盆が過ぎ、夏休みも残りわずか。我が家の子どもたちもそれぞれの時間の過ごし方をしています、うん、小さい頃の思い出は庭にビニールプールを出しての水遊び、友達と近所のプール、祖父母の家に宿泊、夜の花火、定番がいろいろありました。そう、庭にね、俺も長屋に住んでいた頃思い出すな。こうプールというとなかなか学校のプール以外だとどうしても暑い時は家にこう、
そう、あの空気入れるやつね、
そうそうそう、うん、泳ぎはしないんだけど水遊びでね、おもちゃでね遊びましたね。学生の今は将来に向けての準備、ミュージカル練習。
お、
娘さんミュージカルの練習してるんだ。
ほら、
得た資格を生かして働いたり、それぞれの休みです、夏休みです、うん、どちらにしろ私の出番はお弁当作りと夜の夕食のありなし確認。小さい頃おでこにたくさんの汗をかいて遊んでいた子どもたちが懐かしくなった夏です、っていう。なんかこのまま絵日記で、この夏の日記にこうかね、記録しておきたい内容です ね、
こう夏が来るたびにおじゃるんるんさん、このその昔のことを、ね、思い出されてるんじゃないですかね。
うん、僕の事務所の1階が保育園なんですけども、うん、必ず暑い日にはですね、午前11時ぐらいにはこのビニールプールを出して水遊びしますね。
キャキャキャって聞こえるんでしょ。
その声を聞きながら仕事しています。それがまたね、心地よいんですよ。
あ、そうなんだ。
そしてで、チャウチャウ父さん、
ありがとうございます。
もうこれ読まなくていいですよね。
ああって言っちゃった。
まあでもせっかくね、いつもいただいてるんで、
う
ん、
ね、
いつも楽しく天然な放送を楽しく聞かせていただいております。世間はお盆休み5連休9連休中には11連休とお休みしている方がおられますが、
そうですよね、
私は仕事のため13連勤中です。
13連勤ね。
そうだよ、だって4日から休んでる方だと11、12、13、14、15、16、17、18、19、そうだよね、これで9連休で、何かこう代休とか有給付け足したら11とかね、
なりますね。
そういういるんでしょうね。バタバタと忙しく、ろくに放送も聞けておりません。申し訳ありませんって。
そんな
謝ることはないですよ。あの、何度も言いますけれども、はい、あのこれ本心ですから、聞いてくださってるだけで本当にありがたいんです。
は
い、あの
そうなんです、
たまに聞いてくださってるだけで本当にありがたいんです。こうやって、まあ、さらにメッセージまでいただけるなんて本当に幸せだよね、うん、僕たち、
はい、
先日14日息子が旭川から帰ってきました。
お帰りなさい。
じゃあ今東京で暑い中過ごしてるんだ、
ね、
まだろくに話ができていませんが、2週間こちらにいますので、ゆっくり学生生活のこと、これからのこと話そうと思います。そうか、まだそのどんな風に過ごしてるかとか、じっくりこう向き合って、まだお酒は飲めないもんね。
そうだよね、
大学1年生だったら19歳だとね、あと1年待てばゆっくりね、こう、
ね、
晩酌交わしながらね、将来のこととかね、今熱中してるものとかね、そしてチャーチャー父さんの経験が生きるアドバイスを ねできると思うんですけどね。フューチャードリームのこともゆっくり話そうと思います。ありがとうございます。どうしよう、息子さんからメッセージ来るようになったら嬉しいな。
ねえ、来て、ね、せっかくですから来てほしい ね。
スマートフォンで今ね、
うん、
この FM リベールの番組は聞けるようになってますからね、あれメールなどは出さないかと思いますが、今いる地元の放送局大事にするように伝えたいと思います。だって嬉しいな、ありがとうございます。チャウチャウ父さんね。そしてこちら、ラジオネームマサさん、
マサさん、
番外ポッドキャストリスナーです。そして本家フューチャーのリスナーでもあります。でもね、これね、一度これちゃんと明確にしとかなきゃいけないなと思ってたんですけども、
うん、
本家というとここが分家のように感じるんですか。
そうですね、
別にあの 分家でも何でもない、ただ勝手にパクってるだけですからね。決してあのなんか看板をいただいたわけでもないし、たまた単純に僕がまあパクったというか、こう参考にというか、そのタイトルをね、もちろん番組の内容はね、聞いてくださってる方はご存知かと思いますけど、全然本家と全く違いますけれども、内容はその番組名をですね、フューチャーというのをいただいたのは事実です。それをまあ僕ね、小山くんどさんにもお話し、あのね、あのメールを送りましたけれども、決して本家って分家と感じていただけたら嬉しいんですけども、もうおこがましくて本当なんかちょっとね、恐縮しちゃうんですよね。
そうなんですよね。のれん分けをしたわけではなく、
勝手にフューチャーという言葉を使っているだけですから、まあ内容は全然違いますけれども、そのスタイルをね、真似というか、参考にしてるんです、
ね。
スタイルが、フューチャーの本当に影響を僕受けているんでね、時々何かいいポッドキャスト番組がないか検索しているのですが、番外フューチャーが始まっていたのは全く知りませんでした。麻生さんが旭川で似たような名前の番組を始めた話は本家フューチャーで聞いていたのに申し訳ありませんっていう。でね、1号早速第1号から23号まで聞いてくれたんだって。でね、その23号まで聞いた結果で楽しいこともあるし、もちろんもっとこうした方がいいんじゃないかとか、でしのちゃんはニュース新聞なんか読まなくてもいいんだっていう意見も入ってます。
本当ですか？
本当です。だから楽しいし、こういうとこもいいし、もっとこういうふうにした方がいいんじゃないかとか、そういうね、本当ありがたいアドバイスとか提案とかもいただいているんでね、すごい長文なんですけれども、本当しっかり目通してますんで、これからのねちょっと番組作りとかに生かしていきたいと思います。ただまあね、マサさんも書いてますけど、やっぱりこのコミュニティ FM っていうのはですね、いろいろな制約がありまして、その中でもいろいろと試行錯誤しているところもあったりとか、ありますんで、でも何でしょうね、こう理想に向かって頑張ってますんでね、ぜひこれからも応援していただけたらなと。
コミュニティだからこその良さをね、うまく生かして、
そうですね、
期待ですよね。
で、例えばいただくメッセージも、まあね、今横浜方面の方とか、大阪とか名古屋とか、本当に全国多岐になってますけれども、もともとそのね、いやこれはちょっと残念な話になるかもしれませんが、テレビでも視聴率というのは、ね、よく 10% 超えたとか、ドラマで 12-13 って言うじゃないですか、結構 10%12% やったらいいとか言いますけど、まあ、20% 超えたらいいっていうのかな、ラジオって正直東京の方でもいい時でも 2% とかね、そんなもんなんですよね、調子調べるとね。
ラジオってそういう世界なんですか？
だって今残念なことにラジオを聞いてる方はどんどん減っている、ますよね、今言いそうになっちゃったけど、まあ言うけど、まあ、テレビ新聞などでも報道されているんで、ラジオというのは聞かれてない、だんだんネットの方がまあ広告媒体としても伸びていると、そもそもラジオを聞いてる方少なくなってしまっている。そしてそのなんか聴衆エリアというのがありまして、さらにその聴衆エリアの、まあ、電波が届く中に住んでいる人口というのもありますよね、でここの旭川経済というのも人口がどんどん減っているところでありまして、
事実ですね、
で前にも小山薫堂さんが FM 軽井沢で番組を始めた時にメールが4通しか来なかったっていうね小山薫堂さんが番組をやっても4通しか来ないんですよ。いろいろとですね、いろいろなこのチャレンジしなきゃいけない面々がいろいろあるんですが、やっぱりそもそもラジオを聞いてくださってる方がなかなか少ないというのと、聴衆エリア、またその中での東京方面でも 2% よくて 2% すごい人気番組でも、そんなもんなんなんで、絶対的な数が少なくて、さらに能動的に行動を起こすって人が少ないんですよ。ラジオを聞いててもメール送ったことない番組ってしのちゃんもあるでしょ。
あります。
そういう方がね大半なんです。
ただ聞いてくださるだけ。
そうなんです、これは別に言い訳じゃないですよ、だからフューチャードリームの、メッセージが少ないとかね、そういう意味で言ってるわけで、わけではなくて、ですからどこ の, そのコミュニティ FM 局ってそういう悩みを抱えてるんです、絶対抱えてるんですよ、だからサイマルラジオというのをね採用してから、このスマートフォンとか、あとラジオと SNS、今回のロンドンオリンピックでもそうでしたけれども、感動を分かち合おうということで、テレビを見ながらツイッターやフェイスブックでつぶやいて共同して、それによってまた相乗効果でテレビを見るっていう風な効果があったっていうのが実験結果でね、今回の結果で出ているのを報道されていましたから、ラジオとツイッターフェイスブック SNS のやっぱりすごく相性が良くて、またサイマルラジオというのがあるからこそ課長域での人口をカバーできる、また能動的に行動を起こしてくれるね、 本当に応援してくれるチームリスナージャパンの皆さんの本当におかげなんですよね。だからね、我々も本当努力して、僕も SNS、 ブログ、ツイッター、フェイスブック、あるいは執筆活動などを通じてね、どんどん自分の番組を聞いてくださる方が一人でも多く増えるようにね、ちょっと僕も努力していますけれども、あるいはこう誰かに会った時にね、番組の宣伝をしたりとかねしていますけどね、ちょっと地道な活動も続けておりますので、ぜひマサさん期待してこれからもお楽しみいただけたらなと思います。はい、嬉しいね、初めてねメッセージいただきました。
そうですね、嬉しい、
で 今週ね、あと僕10分ぐらい時間が取れるんでですけども、いろいろ思ったことがね、あっと気づいたものがありまして、朝日新聞の一昨日か4日前だった、昨日だっけな、朝日新聞のコラムにいじめている君へっていうのがありましてね、そこにあのタレントの春名風花さんが、寄稿していた内容があったんです。で、今いじめ問題ってあるじゃないですか。
出てますね、あちこちから、なんだろう、まあ、私たちの時もなかったわけじゃないけど、エスカレートしてますよね今はね、どんどん。
そうですね、いじめをなくすには想像力をいじめている側が持たなければなくならないっていうことを春野風花さんがおっしゃっていて、いじめがバレた時、いじめっ子が口を揃えて自分はいじめていないっていうのは、大人が言う保身のためだけじゃなく、その子の正直な気持ちじゃないかなと思いますって言うんですよ。あ、ちなみに春野風花さんってご存知です？あの、僕もそんな詳しくないですけど、 CM にね、多分セブンイレブンとか出てたりとか、子供の頃にね、ツイッターかなんかですごい人気出たんですよ、ブログかなんか、携帯でブログを書き始めて、春野風花さんって言って、そのブログの書き方が僕っていうんですよ、女性、女の子なのに。で、僕は小学6年生ですっていう、その、寄稿にも最初から書いてあるんですけどもね。で、ただ遊んでいるだけなんだよね、自分より弱いおもちゃで、いじめている子は。で、僕もツイッターでよく死ねとか消えろとかブスとかうざいとか言われます。顔が見えないから体は傷つかないけど、匿名な分言葉のナイフは鋭いです、確かにこうあってね、しのちゃんに僕これ思ったんです。もしかしたら俺指導ではなくいじめていたんじゃないかなと思って、新聞読んだ方がいいね。やっぱりあのしのちゃんはアシスタントではなくてメインパーソナリティとしてもすることもある。このポッドキャストは反省フューチャードリームという意味があったんで、二人で反省して成長しようねって意味合いだから、まあ一応先輩なんで、僕もいろんな先輩から教わって、新聞は絶対見なきゃいけないよっていう先輩アナウンサーいろんな方に聞いていたんで、最低2試合見なきゃっていうのを聞いていたんで、ただそれをずっと伝えていただけなんですけども、ひょっとしたら僕はしのちゃんをいじめていたんじゃないかなと、ちょっと僕はね、指導ではなくいじめていたんじゃないかなと思って、
これをご覧になってそう思ったってこと、
ハッとしたんです。言葉のナイフ、
言
葉っていうのはね、糸電話にもなれば鋭い刃物にもなるんじゃないかなと、そこではっと気づきまして、でもこうあって言ってるんだけどね、僕の場合はね、
匿名じゃないしね、
僕の中で指導のつもりでアドバイスのつもりで言っていたんですが、俺はいじめていたんじゃないかなってここで反省しました。
あららら。
で、いじめはいじめる子に想像力を持ってもらうことでしか止まりません。すごいでしょ、小学6年生の子はこういうことを言うんですよ。ここにちょっとリアクションしてほしかったんですけども、
もう一回言ってもらっていいですか。
いじめはいじめる子に想像力を持ってもらうことでしか止まらないとか、顔が見えないから体は傷つかないけど、匿名な分言葉のナイフは鋭いです、ただ遊んでいるだけなんだよね、自分より弱いおもちゃで。これ小学5年生が書く言葉だと
思えない
でしょ、そこにちょっとね、しのちゃんに驚いてほしかったんですけど、僕はこれで驚いちゃったんです。僕は
自分より弱いおもちゃで、なんて言えばいいんだろう、人として見てない。
そうなんですよ ね。で、こうなんですよ、いじめをゲームしている君へ、あのね、キモい、死ねと連日ネットで言われる僕が生まれた日、パパとママは嬉しくて、命に代えても守りたいと思って、僕が可愛くてすごく泣いたらしいですよ、私にツイッターがなんかでね、死ねとかキモいって言うけれども、そう言われる僕が、この子僕がっていうんだよね、女の子のさっきも言ったけど、僕が生まれた日は パパとママは嬉しくて命に代えても守りたいと思って、もう可愛くてすごく泣いたらしいですよ。この子に会うために生きてきたんだと思えるくらい幸せだって言ったん、幸せだったんだって。それは僕が生意気になって今でも変わらないそうですよ。確かにそうだよね、うん、自分も娘がいますが、うん、娘が生まれた時に本当にこの子だけは守りたいとか本当に嬉しかったですもんね、うん、それをね想像してくださいと。君が嘲笑った子が初めて立った日、例えばいじめた子をね、例えば僕がいじめっ子だったら、しのちゃんが生まれて立った日、
うん、
お父さんお母さんがね笑った、そんなこう嬉しくて泣いたり笑ったりしたしのちゃんの姿を僕は想像力が欠けていたんじゃないかなと思って僕が新聞読みなさいっていう人を世界中の誰よりも自分の命を変えても愛しているというしのちゃんのお父さんお母さんへの思いが僕の想像力がちょっと欠けてたんじゃないかなと思って反省したわけです
なんか規模が違うない
やいやいや違いは同じですよ。そうなんですよ、僕はね新聞読んだ方がいいんじゃないかなっていうだ人を誰よりもこう、ね、命を変えても愛している人たちのこの想像力が足りなかったんじゃないかと、うん、そしてその人たちと同じように笑ったり泣いたりして君を育ててきた、まあ、いじめっ子ですね、うん、いじめっ子を育ててきたいじめっ子のお父さんお母さんが今の君を見てどう思うのか、
うん、
それは君のちっぽけな優越感と引き換えに失ってもいいものなのか今一度考えてみてください。小学6年生はこう言ってるんですよ。
いやすごい。
だから僕はあれですよ、しのちゃん新聞読みなさいっていじめている、ね、ているそういうふうな人たちとそういうふうに育て、そういうふうに言っているね、僕のお父さんお母さんが僕の父と母が今の僕を見てどう思うかそれはね、麻生健太郎のちっぽけな優越感と引き換えに失ってもいいものなのかともっとその僕のお父さん母さんが今の僕の姿を見てね、しのちゃんにこう新聞読めっていじめている姿を見てその時のこうがっかりした思いをそんなちっぽけなものとこう引き換えにしていいのかと、そこで僕反省したんです。本当に申し訳なかったなと思って、だから本当に、ね、配信24号で謝ろうと思ってしのちゃんに本当に申し訳なかった。
なんかすごい展開になっちゃったな。
だから想像力が足りなかったんだなと思って、はい、今をこうやってねしのちゃんにこんなことを言っている自分をうちの両親が知ったらどう思うかと、それはやっぱり耐えられません。僕はそしてしのちゃんも笑った日泣いた日生まれた日に思ったお父さん母さんのこと思ったら僕も耐えられません。僕はね小学6年生の春名風花さんに教えられました
なんか違うぞ。
いや違うないです。
違うな。
だってね広島に落ちた原爆8月の6日でしたっけ、6日、9日が長崎、
うん、
ね、あの原爆を落とした、まあそのね、方たち研究者の人たちも、
うん、
あの、まあ、戦争原爆投下という出来事が起きたのは想像力の欠如からだって言われてますよね。
うーん、
つまり原爆を落とした後になんだっけな、パーティーかなんか成功した、パーティーを開いた、うん、でまあこうさこう歩いていてさ、なんだろう、たまにこう道端で歩いているとアリンコ見つけますよね、
うん、
でこうふっと足元こう踏みそうになったら避けるじゃないですか、
うん、
でも万が一踏んじゃった時にもその足元の悲劇っていうのまでこう思いをよらない部分がありますよね、
うん、
まあ、それと同じでその原爆の投下者っていう人はまさか最初なんか爆風かなんかで亡くなる方が多いと、まあ、爆風その衝撃っていうのかな、
うん、
それを趣していたらしいんですけども、まさかこう何十年にわたって放射能で苦しんでがんで亡くなる方が多かったりとか、そういう威力があった、またその落とされたその地面でどんな悲劇が起きたのかっていう想像力がなかった、後から反省してる人も多いそうですよ。落とす前にさ、これ落としたらどうなるかっていう想像力の欠如から生まれた事故とも言われてますしね。僕たちがアリを踏んだ時にもそのアリの足元の悲劇、そこに想像力がいってるかといったらいってないですよね。
いってない。
だから僕もしのちゃんに今までの無礼決して反省しなきゃいけないなと 思いました。
そんな。
いや本当に。
なんて返せばいいか分かんないでしょう。
いや本当です。本当にそうなんです。
いやとんでもないですよね。
だから僕がもっと勉強してなれば、順応だからね、あの理想には向かうけれども、決してしのちゃんはもっと自由にさせて僕がそのなんだ、例えばこう思いつかない言葉があって、本当はねしのちゃんに、まあ、あの下手に言いますけども、みんながしてその共通の話題を振って、なんか忘れてることがあるから、こういった時こう思い出して教えてもらえっていうか、こうリアクションで返してもらえると嬉しいんだけど、そういうのも別に返ってこなくても僕がきっちり覚えてればいいんだと。足利のなんとかっていうの忘れて出てこなくても、今日表でありましたけど、全然やっぱね、年取ると全然出てこないんだよね。足利まで出るけど出てこない。でも自分がちょっと覚えてればいいんだなっていう、逆にそれはね、自分の弱さをしのちゃんにカバーしてもらおうとするからこそそういうことしてたんだなと思って、だからそれはね反省しましたよ。うん。ごめんねしのちゃん、想像力の欠如だわ。
いや私頑張ります。麻生さん、
いや頑張らなくていい、俺が頑張る。
何その意地の張り合いは。
僕の周りではしのちゃんもっと新聞勉強した方がいいよって言ってくる人もいれば、読まなくていいって人も両方の意見があるから、それはそれでね、人気が出てきたって証拠ですよ本当に。
そうかな、
だから僕挟まれてるんですよ、いろいろ。もっとこう言った方がいいですよって。
中間管理職だね。上から言われ下から言われるの。
もう、ね、ここがいいとこなんですよって言うんだよ僕もちゃんと、しのちゃんのここがね天然のとこがいいんですよって言うけども、そうだよな、もうちょっとなって思う時もあれば、でもねいじめだったんですよ僕の。本当にごめんなさい。はい、そしてね、ああやばい、もう俺も、
あ本当だ、時間なんですけど、もうタイムリミットだ。
僕ね反省して、すごく反省してね、なんだっけな、これだ、最後にこのいじめ問題でね、長野県のある中学校の先生が実践されているね、超効果的な、あのすごく対策として効果を発揮しているいじめ対策があるんで、ちょっと、ね、
長野の先生
シェアしたいんですけどもね、うん、ごめんなさい、これ名前忘れちゃったんでね、長野の先生、ね、あれに出てたんですよ、あのよ夜回り先生、知ってます？
夜回り先生、
夜回り先生知らないか。ね、それもね有名な人なんですよ。僕がねちゃんと記憶しないからいけないんです、しのちゃんのせいではないです。夜回り先生って言って、あのヤンキー先生ではなくて、夜こうパトロールして飛行に走らない人、ゲームセンターに夜8時以降とかに入り浸ってる人とかをこう指導していく有名な先生がいるんです。夜回り先生で多分ネットに出てくると思います。そういう有名な方が いらっしゃるんですが、その人のお友達なのかな、その先生が。で、実践されているいじめ対策なんですけれども、まずステップ1、いじめの認知は本人、親、友人の誰からの報告であっても、この事態を心配している人から報告があったで統一する。まずこれが第一のルールだそうです、うん、例えばいじめがね、しのちゃんのお母さんから、うん、誰々さんがいじめているっていう報告がありました、うん、では言わない。この事態を心配している人から報告があったと、まあ、そういう言い方で統一するんです、うん、でまず特定はしないんでしょうね。いじめの加害者やその親というのは誰がそんなことを言ったというのを言いがちになるので、うん、教員側で対応をまず統一しておくことが極めて有効、うん、まずはこの事態を心配している人から報告があったで統一した方がいいそうです。で2番目、必ず1人の教員ではなくチームで対応する。1人でそのいじめの問題、誰かが報告があった、でそれに1人で対応するのではなく必ずチーム対応、ただ
複数で
、うん、ただこのチーム対応は僕ちょっとね、あの 教職関係の方から詳しく取材したわけではないんでわからないんですけども、一番苦手とするところだそうです、
その方が言うのは。チームになることですか？
だからその教職の世界っていうのは、まあ、僕たちだと割とチームで協力して番組作って何かするっていうのはよくありますけども、うん、なんでしょうね、教員の世界っていうのはチームで何かするっていうのは苦手、そういう対応の時にはらしいですね。ここはね克服しなきゃいけないポイントだそうです、うん、 だまずこの事態を心配している人から報告があったで統一し、必ず1人の教員ではなくチームで対応すると、で3番目複数の加害者、まあ、大抵いじめる側っていうのは1人でいじめてるんじゃなくて集団でいじめてる場合が多いじゃないですか、1人の子を1人の弱者を、あれそれだったら俺まあいいや僕は一人ですもんね、まあ、その話はね反省してたんですもんね、僕で本当にごめんなさい、複数の加害者と複数の教員が別部屋で1対1で対応する、例えば、例えばごめんね、例えば話だから、あ、僕にしよう、僕が3人からいじめられていたら、その3人の加害者を1人ずつ別の部屋に入れて、1対1で3人の教員が対応するってことだね、でここで各加害者の発言に矛盾が出てくるそうです、いじめる側の
A 君 B 君 C 君
の言ってることはそれぞれ違うと、そしたら15分後に部屋に加害者、まあ、そのいじめてる子いじめっ子を残したまま、先生方が集合して情報交換矛盾点の分析を行う、15分間聞き取り調査したらその一人一人いじめ一個は残したまま教員が集まって矛盾点と情報交換する、でこの15分間の聞き取り調査情報交換矛盾点の分析を何回か 3,4 回繰り返すんですって、
あ同じことを繰り返す、
そうしてそのいじめっ子側にいじめの事実を認定させるんですって、これだからさある意味警察の取り調べのノウハウが使われてるよね、別部屋に入れて、でだんだんいじめの事実を認定させる、そして事実を認めた加害者に対してここがね僕すごいなと思ったんですけど、泣くまで反省を迫るんだって、泣かせるんだって、
もう責めるんだ、責めるっていうか
責めるこのがね、この責め方がね中学生になると特にいじめの加害者ってねやっぱりこう結構体もさ、大きかったりやっぱ強い方多いじゃないですか、で脅すだけではまず泣かない、だからねやっぱりここでは刑事ドラマの活動にあたる要素が必要になるんだって、例えばそのいじめっ子がね頑張ってきたことの写真、例えば部活動でさ、なんか良い成績を残したとか、運動会でリレー選手になって1位になったとかそういう時の写真とか体育祭のこういう輝かしい稽古写真を持ってきて、なのにお前は今な何やってんだと、お前こんないい成績を収めて運動でこうリレー1位になってなのにお前はどうして何を今やってんだと、こういう感じで迫るそうです、
そっちね、
そしてこう泣くまで、でいじめの事実を認め泣くまで反省したそのいじめっ子は普通はこう被害者にこうそうだなって気づいて謝りたくなるじゃないですか、そうなると、でもねここもポイントで、すぐに謝らせないんだって、
もう反省のこの気持ちをずっと引っ張る、
これがポイントなんだって、すぐに謝ると、いじめっ子側がすっきりしちゃうんだって、
そうだよね、
まず泣くまでそういう、まあ、活動に当たるようなやり方して、泣くまで言わせて、まず泣かせると、事実を認めて泣かせるまでやってその後に謝らせない、すぐに1週間少なくとも置くんだって、1週間から10日で、それからやっとそのいじめた子に謝ってもいいという許可を出すんだって、そうするといじめた側も反省し、いじめられた側も、要はいじめられて悩んでた子もその人から謝ってもらうことで大きな癒しになって解決することが多いんだってさ、そっか、
時間をかける、
そうなんだよ、時間はかけるっていうのもそうだし、やっぱり僕が気づいたさっきの2つのポイント、泣くまで反省を迫り、すぐに謝らせない、1週間から10日かける、それを経てからそのお父さんお母さん保護者を交えていじめの事実を報告するんだって、思い出しました、思い出してないです出かかって出ませんでした、はい、まあでもすごいですよね、
これがもう効果てきめんという、
そうなんですよ、
ね、
いやどうですか、
なるほどね、すぐに謝らせない、時間をかける、
はい、
なん かこう自分に当てはまる部分もあるかもしれない
と言いますと、
なんだろう、自分がなんか悪いことしたなって思って、でもなかなかその子にごめんなさいが言えなくて、でずっとモヤモヤがあって、でようやくその子にごめんなさいが言えた時の、ああよかったっていう安堵感。
あ、なんか仲直りしたいとか謝り謝罪したい時ですよね。そうね、そこ全てに共通するかも ね。だからこのはね、ちょっとなんだ参考にしたいなと思いましたね。まあ、今でも振り返ってみれば本当に自分が反省したなっていうのは、泣くまで迫られたことだなと思って、もうね、父に殴られたことも今まで実は2回しかないんですけども、本当にボコボコに殴られましたからね。
いつ？
小学校 3,4 年生の時かな。ちょっとまあ時効ですけども、家のお金を盗みまして、まあ、誰でも友達聞いたらやったことあるって、ダメだよあの友達が、まあ僕ちょっとねやってしまいまして、はあ、でもすっごくボッコボコされました。はい、
だってね、その生まれた時のその感動も自分の命に変えてまでも大事にしたいって思った、その我が子をやっぱりね、殴っちゃうというもお父さんも苦しかった
し、母が止めましたもん、すごい、止めても一緒にボコボコ言って、もうこれだけは許せないって言って、それでずっとなってすごい反省しましたね。はあ、これやっぱ大事ですよね。
大事だね。
でも今は体罰したらダメだとかね、だからその代わりにこうカツ丼なんだよね。カツ丼というまあノウハウ、うん、そういうことがポイントなんだよね。やっぱり人間って、性良善説でしたっけ、生まれながらにして悪はいないっていう、そういう伝説というか、そういう風になってるって言いますよね。ごめんなさいね、これも僕が思い出せないからいけないんです。しのちゃんが聞いてリアクションできないのが悪いんじゃないですよ。僕が思い出す性善説聞いたことないですか。
性善説、
はい、あの、男性の性に良いという字を書いて、うん、性善説っていうんですけども、人間生まれながらして良い人間だっていう、聞いたことないですかね。そういうのがあるから、必ずこういう感情、いい感情っていうのをね持ってる。いや別にメモすることないですよ。しのちゃんメモすることない、いいんですよ、いいです、メモすることないです。僕はねパッパ言えればいいんですけどね、本当年取ってね暗記されてないんで出てこないんですよ。これがね良くないんですよ、僕の反省点なんです。はい、
私頑張るから。
いや頑張らなくていいです、僕が頑張ります。
はい、今週はね、ね、いつもと違うパターンになりましたけど、
あれ、
一つメールが、新しいメールが一通、
今頃分かってるらしい。おそらく裏を収録中だと思いますが、本日の放送お疲れ様でした。麻生さんが必死で思い出してた足利高氏ですが、もともとはこれ高氏って読むんだろうかね、ちょっとの読み方わからないけど、高いっていう氏、高いっていう字なんですけど、皇帝のねという名前でしたというメッセージいただきました。全然俺歴史この辺ちょっと頭に入ってない。すごいね、ちょっと佐藤門さんに詳しく教わりましょう。はい、たまたま目にしたんで見ました。
山川局長が今出入りされて、
はい、終わりました。
はい、
ということで番外フューチャードリーム、
はい、
第24号また来週です。